今日のメッセージのタイトルは、受けるより与える方が幸いであるというタイトルです。使徒行伝の20章35節で、あの使徒パウロがイエス様から受けた大事な大事な教えとして、あのエペソの長老たちに語っているのが、この使徒行伝20章35節の御言葉です。わざわざエペソに長老たちをパウロは集めまして、そして決別説教をパウロはしているわけです。この使徒パウロの歩みの中で最も大切なメッセージが、この使徒行伝の20章の中に語られています。ミレトという町にいたときに、エペソの長老たちを集めたわけですけども、ごめんなさいね、エペソに行ったわけではないんですが、エペソの長老たちはパウロにもう会うのが最後になるという思いでですね、たくさんやってきました。そしてパウロの語る言葉に耳を傾けたんですが、パウロが最後に一番大事な教えとして残した言葉が、受けるよりも与える方が幸いである、この言葉でありました。私たちもこのことを、このクリスマスの時に心していきたいと思います。子供が本当に小さいうちはまだいいんですけれども、子供たちが大きくなるにつれてですね、小学生中学生になるにつれて、欲しいものがだんだん変わってきます。親も子供の喜ぶ顔を見たいので、今年のクリスマスプレゼントは何にしようか、あれにしようか、これにしようか、いつの間にかクリスマスが苦しみますに変わってですね、本当に頭を悩ます方々も多いかと思いますけれども、しかし私たちが子どもたちに教えなければならない、クリスマスの時期における最も大事なクリスマスの精神、クリスマスのスピリットというのは、受けるよりも与える方が幸いであるということであります。妻と私が結婚して一番最初のクリスマスを迎えた時に、どこかに訪問して、そして私たちのできることは小さかったんですけど、何かできることをする、与えるというその立場を取りたいと思いました。それで、私たちも経済が限られていたので、ポインセチアを2鉢買ってですね、そしてどこに持っていこうか、誰に差し上げようかと話したわけですが、ちょうどお隣の方がある老人ホームで職員をしておられたので、その方にお話ししたら、どうぞいらしてくださいということで約束をしまして、決まった時間に行って、そして老人ホームで受け取っていただいて飾っていただいたんですけども、今もその時のことを忘れることはできません。本当にお隣の方、また向こうの職員の方々が喜んでくださったことを、もう39年経った今でもはっきりと覚えています。今年のクリスマスにおいて、私たちは誰に私に与えられている恵みを分かち合うことができるでしょうか。そのような祈りをしていただけたらと思います。神様がお一人お一人を導いて、皆さんお一人お一人を祝福の管として、このクリスマスの時期お持ちくださることを信じます。どうぞ祈ってみてください。私にできる形でどんなことができるでしょうか。家族に対してでもいいと思います。ご近所の人に対してでもいいですし、しばらく会ってない友達に対してでもいいと思いますし、どんな形にしろ神様に祈ってください。そして導かれる形で、受けるよりも与える方が幸いであるという御言葉を実践してみていただきたいと思います。聖霊様から来る特別な喜びを味わうことができる、このことを本当にお約束いたします。神様ご自身が喜んでくださいます。イエス様の教えですけども、前に映し出していただきたいと思いますが、マタイによる福音書10章の7節8節の御言葉です。一緒に読みましょう。3、はい、言って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。アーメン。12人のお弟子さんたちを伝道に使わされる前にイエス様が語られたお言葉であります。あなた方はこの神の国の福音、良い知らせをただで受けたんだから、ただで与えなさい。 神様からの永遠の命をただで受けたんだから、ただで与えなさいと、そのように語っていらっしゃるお言葉であります。もう一箇所、ルカの6章37節38節も一緒に読みたいと思いますが、38節だけ一緒に読みましょう。3、はい、与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして、気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りであなた方も測り返してもらえるからです。アーメン。イエス様の有名なお言葉でありますが、与えなさい、そうすれば与えられます。人々は測りをよくして懐に押し付けるまでにして与えてくれると、そのようにイエス様おっしゃいましたけども、そうじゃないでしょうか。私たちも誰かに親切にしてもらったら、本当にそのしていただいた分を超えてですね、何かできないかなと考えるんではないでしょうか。本当に私たちこのクリスマスの時期に受けるということ以上に、捧げる、与えることの喜びというものをもう一度覚えていきたいと思います。人の心というのは本当に愛に応答することができます。今回も長年家内がしてきました、あの連合赤軍の関係で、刑務所に入られた方、そういった方々のために働いてきて、刑務所訪問を長年、しましたけれども、結婚してから二人で横須賀にいた時に、あの小菅刑務所の方に行って訪問したりしましたけれども、その、まあ、幸い、浅間山荘事件が起きる前に、自首して、そして刑務所に入ったので刑期が短くてですね、済んで、そして、幸い結婚することもできて、会社勤めもして、あの素晴らしいお仕事を今も持っておられますけれども、もう老後の自分の楽しみはというので、あの組木細工の方を一生懸命されるようになって、そしてたくさん今回送ってくださいました。女性会の方ではなんかクリスマスの今度集会のプレゼントになるようですけども、あの本当にもう何かしたいと思って送ってくださったんです。普通に買えばあの高いものですけども、あの本当に何かしたい、みんなに喜んでほしいと思って送ってくださいました。私たちが結婚した時にある方はマタイ受難曲とブランデンブルク協奏曲のレコード2枚あの結婚祝いに、家内の結婚祝いにということで送ってくださいましたけども、殺人を犯した方です。その方は何人かの殺人に関わられた方ですけれども、でも人の心には愛に応答できる部分があるんですね。ですから私たちがイエス様から教えられていることは、与えなさい、そうすれば与えられます。人々は計りをよくして押し付けるまでにして懐に入れてくれるでしょうと、ちょっと2017年版と訳が違いますけども、そのようにイエス様は語られました。ペテロも同様なことを教えています。第一ペテロ3章8節9節です。第一ペテロの3章8節9節、どうぞ聖書をお開きください。第一ペテロの3章8節9節、使徒ペテロもパブロと同じようにこの受けるよりも与える方が幸いであるということをとても強調した人であります。まだ開いていらっしゃらない方もあるかもしれませんので一緒に読みましょう。3、はい、最後に言います。皆一つ思いになり同情し合い兄弟愛を示し心の優しい人となり謙虚でありなさい。悪に対して悪を返さず侮辱に対して侮辱を返さず逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。アーメン。クリスチャンというのは貯水池のようなものです。貯水池というのは天からの恵みである雨を受け取り貯めるところです。そして必要に応じて人の必要に応じてそれを流していくんです。 私たちも貯水池のように神様の恵みをただ受けるだけでなく、貯めるだけでなく、必要に応じてそれを流すものでなければなりません。もし私たちがそれを貯めるばかりであるならば、水は淀み腐ってきます。ですから私たちが神様から受けた恵みを分かち合うということがとても大事になります。キリスト教の一つの特徴的な言葉は分かち合いという言葉です。シェアリングということです。そのことこそ神様が私たちに望んでおられることであります。最後にイエス様の模範となる御言葉を開きたいと思います。第二コリント8章9節です。イエス様ご自身が示してくださった見本を使徒パウロが語っています。第二コリントの8章9節、よろしいでしょうか。ご一緒に読みましょう。3、はい。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。アーメン。イエス様は神の御子として栄光のうちに座しておられたお方です。しかし、天のお父様の御心を理解して、そのご自分の栄えある立場を、それにしがみつくことをしないで、それを捨てて、イエス様は私たちと同じ人となって、この地上に来てくださったんです。そのお生まれになったところは、王宮ではありませんでした。家畜小屋でお生まれになりました。首都エルサレムではなかったんです。小さなベツレヘムという田舎町でイエス様はお生まれになったお方であります。このイエス様が私たちの救い主となってくださったわけです。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられましたと。私たち人間がどんな惨めな貧しい状態にあったとしても、物質的な貧しさ、乏しさだけでなく、心の貧しさの中にあったとしても、主がその人に届くことができるように、イエス様は小さくなって、この地上に来てくださったんだということであります。それは、私たち一人一人を引き上げて、私たちが富むものとなるためであったということであります。イエス様は私たちの霊、魂、肉体のあらゆる分野の必要に、関心を持ってくださっています。ですからどんな時にもこのイエス様に私たちは信頼することができます。祈ることができます。イエス様こそが私たちの救い主であり助け主です。ただ大事なことは、このお方をいつまでも救い主としてだけ覚えるのではなくて、私たちの人生の主である、私たちはこの方のしもべであるということを私たちは学ぶ必要があります。イエス様が救い主だということを本当に理解したというのは、片目開いたクリスチャンの姿です。イエス様は私の主だと、私はしもべだと、私はイエス様に従うものだということが理解できた人は、両方の目が開いたクリスチャンです。使徒パウロはガラテヤ書3章の中で、キリストイエスを信じる信仰によって義が与えられたことを語っていますが、同時に、ごめんなさい、ガラテヤ書の2章ですね、2章の20節は、ではこう言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私がこの世にあって生きているのは、私を愛しご自分の命をお捨てになった御子を信じる信仰によっているのですと、使徒パウロは語っています。私を愛し、この世を愛し、死んでくださった御子イエス様を信じる信仰によって生きている。キリストと共に死んだ。 これがパウロが私たちに教えていることであります。あるご婦人が、私たちの教会ではないです、もう随分前のことですが、ある教会に来られるようになりました。そして、いろいろ心の問題があり悩みがあったので、教会で話して、そして、牧師夫婦に導いていただいて、そしてイエス様の十字架の恵みを通して罪の許しを得ることができたということを知ってですね、イエス様を信じますと言ってとっても大きな喜びの中に入ったんです。ところが次の時に教会に来られた時に暗い顔になって、私は本当に天国に行けるでしょうかとおっしゃいました。それで牧師はびっくりして、この前あんなに喜んで輝いて、私はイエス様によって罪許されました、ハレルヤと言って帰っていったのにどうしたんだろうと思って聞いたら、実は私にはもう一人子供がいたんです。お腹にいたんですけども、その時の家庭の事情があって、夫の意見にも従って子供を下ろしたんです。こんな私が天国に行くことができるんでしょうかと、そのように誰にもずっと言えなかったことを打ち明けられました。この牧師ご夫婦はそれを聞いて、その罪も許していただけます、イエス様はそのためにもこの世に来てくださり、十字架であなたの身代わりに刑罰を受けてくださったんです、そのようにお伝えしました。そして彼女のために祈りました。イエス様は私たちの救い主として来てくださったお方です。そのために命を与えてくださった方です。私たちもこの方のために自分自身を捧げていきたいと思います。今日は週報の中にクリスマス献金の袋も入っていますけれども、岐阜純福音教会に来てこのようなクリスマス献金の仕方があることを私は知りましたけれども、多くの教会においてクリスマス献金というと働き人のボーナスに充てたりですね、教会の特別な必要に充てたりすることが多いんですけども、岐阜純福音教会ではこの皆さんのクリスマス献金は対外的な働きのために捧げてきています。いろんな方々、特にまた宣教師の方々ですね、その年に与えられるクリスマス献金によってできることが限られてきますけれども、またどのようにそれを捧げたかということは皆さんに毎年報告しておりますけれども、今年もこの捧げるということを教会として行っていきたいと思っています。ですからぜひ皆さんの心からの献金を捧げていただきたいと思います。金額という以上に本当に心からイエス様を愛して捧げていきたい、いただいていきたいと思います。今日最後にもう一度、受けるよりも与える方が幸いである、使徒行伝20章35節、これが今日の暗唱聖句です。一緒に言いましょう。3、はい、受けるよりも与える方が幸いである。はい、使徒行伝20章35節。アメリカに4人家族がありました。とても貧しい家庭でありました。というのはお父さんがもうアル中で、もう本当に仕事をしないお父さんだったんです。そのために家族はとても貧しい生活をしていました。で、お母さんが幼い子供2人抱えて一生懸命働いて子供を育てていたんですけども、とうとう下の子が3歳の時に倒れてしまいました。そして片手に3歳の男の子、もう片手に上のお姉ちゃんの手を握りしめて、このお母さんは息絶えてしまいました。そして近所の人が気づいて駆けつけた時には、男の子も女の子も意識がない状態でした。慌てて連絡し、そして病院へとこの3人を運びましたけれども、お母さんはもちろん息が切れてましたし、またこの男の子も残念ながら 2,3 日してお母さんの後を追うようにして亡くなっていきました。ただこのお姉ちゃんの方は体力が少しありましたので、幸い命を取り留めてですね、そして回復していきました。しかし後遺症として弱視が残ったんです。一生涯弱視という、あまり目がよく見えないというハンディを負うことになりました。この彼女が孤児院で養われることになっていったんですが、高校生になった時に ある牧師がこの施設に訪ねてこられてメッセージを語られたんですけど、そのメッセージが深く彼女の心に入ってきました。そして彼女は高校を卒業する日の朝、個人の一室にひざまずいて涙ながらに祈りました。こう祈ったんです。神様、私は私の一生を私よりもっと不幸な人のために捧げます。ぜひ私を使ってください。この人こそがですね、やがて目が見えない、耳が聞こえない、話すことができないヘレン・ケラーを光の世界に導いたサリバン先生でありました。彼女は高校生の時に受けるよりも与える方が幸いであるというその真理を学んだんです。またあるアメリカの証の本にマーティの秘密というタイトルで記事が書かれていましたけれども、この僕が8歳の時でした。もう隣に越してきた家族があったんですが、まあ、両方家畜を飼ったりしてて、この両方の広い敷地があって、真ん中には有刺鉄線があり、そしてまた電気が流れてたんですね。家畜があっち行ったりこっち出たり入ったりしないように。ただこの隣のケニー君とマーティーは友達になりました。そして遊ぶときはですね、あのフェンスの下をくぐって触れないように、もう電流が流れてますから、そして遊びに行ったりしてたんですけども、このケニー君の家は非常に貧しい厳しい生活をしていました。とてもいいご夫婦で、質素ながらきちっとした生活をしてたんですけども、家族の中でクリスマスプレゼントを交換するその余裕もないほどの家族でした。そのケニー君とマーティはいつも楽しく遊んでたんですが、8歳のマーティ君はケニー君のためにクリスマスプレゼントをしたいと思って、お母さんにも秘密にしてお金を少しずつ貯めました。そしてこれならケニー君が喜ぶだろうというので、ポケットに入るような磁石、なんて言いますか、羅針盤というかコンパスですね、東西南北の方向を示す、それをポケットに入れて、そしてポケットに入れて持ち運ぶことができるんですけれども、それを買って内緒にしてもう包んでですね、そしてクリスマスの日にあげようと思ったんですけども、お母さんがですね、それに気づいて、マーティーそのプレゼント誰にあげるの、ケニー君にあげるんだよって。でもね、ケニー君からお返しでプレゼントもらえると思ったらいけないよって、ケニー君困っちゃうからって説明しましたら、僕ねこっそりあげる、こっそり渡して、なんとか渡して、そして、やるから大丈夫と言ってですね、そして彼はクリスマスイブの日、暗くなってからこっそりそこの家に近づいていって、そして玄関のところから戸が開いてたの中にポンとプレゼントを置いて、そして呼び鈴を押してバーッと走ってですね、そして帰っていったんですが、あんまり一生懸命走ったのでフェンスがあることを忘れてフェンスに思いっきりぶつかっていって、電流が流れて飛ばされてですね、そして倒れたんです。でも体がピクピクと動いて、そして気づいてゆっくりゆっくり家に帰ってきましたけども、口から耳にかけてすごい耳詰まれが起こったりしてですね、大変な状況だったんですが、この子を解放して温かいホットココアを飲ませて、そして休ませたら、このマーティ君がお母さん気づかれずに渡してこれたよと言ってですね、言って、そして寝たんですね。でお母さんの心は重かったんです。もう今年のクリスマスはもう最悪のクリスマスになったと思いました。ところが奇跡が起こってたんです。このマーティ君というのは生まれつきに、ごめんなさいね、左の耳が聞こえなかったんですね。で話したり誰かと遊ぶときはこの右の耳で聞くような独特の仕草をしてたんですが、次のクリスマスの日にケニー君が遊びに来たときにハッと気づくと、今までと違う感じで話してるんですね。あれ耳が聞こえてるんじゃないと思ってですね、そして息子に聞いたら、聞こえるようになったっていうんですね。そして少しして学校で検診があったんですけど、全く正常になっていたんです。 どういうふうにしてその奇跡が起こったのかはわからないとお母さんが書いていましたけれども、しかし神様は特別なプレゼントをこのマーティ君に与えてくださったんです。受けるよりも与える方が幸いです。今日主が私たちに語ってくださっているお言葉であります。お祈りしましょう。